はい、皆さんおはようございます。本日は1月の30日です。前回配信では楽天 NBA についてまあ少し苦言を呈するというか、まあそれを支えるファンたちのあり方についても少し苦言を呈した、まあちょっとネガティブな配信だったわけですけれども、今日もですね、残念ながらそのような配信になってしまいそうです。はい、本当は試合の中身のね話を基本的にはしたいんですが、さすがにこの憤り、この不満、行き場がないので、ここで皆さんに対して共有して、皆さんちょっと私の、愚痴では、まあ愚痴みたいなものをちょっと聞いていただければなと思います。はい。で、中身は皆さんもうお分かりだと思います。レイカーズ対、セルティックス戦、こちらで行われた、誤審についてのお話です。はい。で、まあ結果はね、皆さんご存知かと思うので、先にお話ししておきますと、125対121でセルティックスが勝利いたしました。で、見てない方のために言うと、この試合はですね、オーバータイムに、持ち越されたんですね。で、まあ最終的にセルティックスが勝利したという話なんですが、そうですね、第4クォーター、残り4秒ですかね、タイムアウト明けの、デザインされたプレーで、レブロンが最後レイアップに行ったところ、そこで重要な、テイタムからレブロンに対してのファールがあった。いや、正確に言うと、ファールの接触はあったんですが、審判はそれをノーコール、つまり、ファールとコールしなかった。はい。なんで試合が流れてしまって、そのまま同点になり、オーバータイムに行ったと。いうところで、で今回の内容はそうですね、ちょっと私も何でしょう、語気荒めにお話しするかもしれないんで、はい、ちょっとまあ一応そこを控えようと思ってね、一日ちょっと置いてみたんですけれども、どうなるかわかりませんのでご容赦いただければと思います。はい。で、まあですね、その話に行く前に試合自体はどんな内容だったのかっていうところなんですが、まあさっきも言った通りですね、まあ最終的にはセルツが勝利したんですけれども、まあ両チームね、リードを取るような展開があって、どっちかが一方的だったというわけではないです。序盤ね、レイカーズのリードありながらも、セルティックスが、リードし、そしてまたレイカーズがリードして、セルティックスがリードしてみたいな形でリードチェンジが多く行われました。はい。なんでリードチェンジは試合として、最大19回行われたと。で、タイゲーム、同点になったのは15回あったということで、まあ試合内容としてはね、お互い、なんでしょう、取っても取っては取られ、取っては取られっていう感じで、すごく見応えがある試合だったかなというふうに思っています。はい。で、まあメンバーとしては、セルツの方が、ロバート・ウィリアムス、ですよね。あ、そうですね。はい。ロバート・ウィリアムス3世が、試合に欠場していたということで、まあ、フルメンバーではありませんでした。で、レイカーズも一応、オースティン・リーブスが、不在だったので、まあ、フルメンバーでなかったとは言えるかなと思いますけど、まあ、ウィリアムズの抜けてる穴と、リーブスの抜けてる穴、どっちがでかいんだってなると、うーんっていう感じもあると。まあまあ、とは言いながらも、両チームですね、テイタムも、ジェレム・ランもいますし、AD もレブロンもいたので、まあ、それなりに、今の実力を測るには、まあ、いい試合だったのかなというふうに思っています。はい。でですね、まあ、そうですね、今回の試合、両チームとも3ポイントがちょっとダメでした。セルティックスとしては 32%、レイカーズは 28% でした。はい。まあ、なかなかね、ちょっと厳しいところも多くあって、例えば、ファストブレイクポイント、まあ、レイカーズとしてはここを一つ強みとしていきたいわけですけれども、ボストンが22得点に対してレイカーズ16得点ということで、まあ、3も入っていなくて、そしてこのファストブレイクも、稼げていないとなると、やっぱりレイカーズの得点のリソースっていうのは、なかなか厳しいものがあった。ただ、まあ、レブロン・ジェームスをはじめとする、まあ、プレイヤーたちの活躍によって、なんとかリードを、取っていった。はい。まあ、試合としてはね、後半部分に言うと、やっぱりレイカーズがこうリードしていた。リードを作って、まあ、セルツがなんとか追いついて、そしてまたレイカーズがリードを作るっていうような展開だったんで、まあ、レイカーズ優勢の流れはあったんですよね。はい。ですが、まあ、最後のね、そういったことがあって、まあ、試合としては、まあ、予想だにしない方向に流れていった。まあ、そんな話になってますと。はい。で、個人スタッツだけ見てみましょうか。レブロン・ジェームス44分の出場で41得点。フィードゴール30分の15、スリーポイント12分の6。素晴らしいですね。はい。で、フリースローも6分の5と。で、9リバウンド8アシスト。 はい、素晴らしいスタッツだと思います。はい、でこの41点に続いての選手がじゃあ誰なんだっていうところなんですが、実はこれがですね20点台が一人もいないような、話になってますと。おいアンソニー・デイビスどうしたんだと言いたくなるんですけれども、レブロンに次いでのトップが AD の16得点です。しかも、フィールドゴールが15分の6、 40% でした。はい、で10リバウンド、まあただここねオフェンスリバウンド5個取ってるのはやっぱり AD 素晴らしいなと思いますし、10リバウンドの4アシストというところです。で続いてが、ベバリーですね、ベバリーがこの試合、もう最終盤ですね、非常に重要な局面で、いくつか、素晴らしいスリーポイントもありましたし、なんといっても、まあ、AD がもう残り追い込まれた中、右コーナーから打ったスリー、そのリバウンド、それをですねプットバックでダンク叩き込むという、めちゃくちゃすごいハイライトシーンが生まれたというところもありました。まあ本当にね緊張する場面で、もう残り時間も1本切ってたような、タイミングだったんですけれども、もうシュルーダーもですねレブロンもですね、まあそこにいるおそらく画面に映ってないレイカーズのプレイヤー全員がもう度肝抜かれたと思います。はい、もうレブロンもね試合の最終盤であんなにハッとこうびっくりしちゃって笑っちゃうようなことって珍しいんで、はい、それぐらいねベバリーのこのプットバックダンクは強烈でした。はい、まあそうなんですけれども、はい、まあベバリーとしては、まあ、本当に最後このチームを勝利に導く、まあ3、2本と、そのプットバックとで、あとはまあ最後ですねファールゲームに入る時のリバウンド、そこまでは非常に素晴らしかったんですけれども、まあ、最後の爪、まあファールゲームに入るのでレイカ、ベバリーがリバウンドを抑えてから即ファールをもらってフリースロー2本与えられたわけですけれども、まあこのうち1本落としてしまってね、まあ結果的には、先ほど言ったような、同点のチャンスを作る、まあここでフリースロー1本でもね、あ1本でもというか2本決めてればそういったことも起こり得なかったっていう見方もできるでしょう。はい。ただね、まあ、どうでしょうかね。そういう言い方もできるんですけど、まあ私は、まあ、あまりそうとも思ってないです。それができたら完璧だったねぐらいにしか、はい、思ってないです。というところで、まあ、ベバリー15得点でしたね。はい。で、ついでがですね、デン・シュルダーの13得点と、そして、ロニー・ウォーカーの13得点。はい。ロニー・ウォーカーはね、やはりこう、久しぶりにこう出場して、何でしょう。やっぱり彼のそのフィニッシュ能力っていうのは、このレイカーズのプレイヤーの中、特にまあガード陣というか、まあ、スモールフォワード陣というか、まあその中で言うと、やはり一つなんか抜けてるものがあるというか、うまさだったり、その、なんていうんですかね、その跳躍力だったりとか、うん、安心してちょっと見れることができるプレイヤーなんで、はい、それは良かったかなというふうに思ってます。はい、結局ね、ロニー・ウォーカーは本当にフィニッシャーの決めれる場面でしか出てこないんで、フィールドゴールパーセンテージがめちゃくちゃ高いんですよね。だからこの日も8分の6の 75% なんですよ。まあ3は3分の1だったんですけど、まあまあまあそういうこともあって、まあロニーが出てくると、やっぱりそういったところで安心して得点が取れるなというところはいいところかなと思ってます。はい。で、シルダーの13得点。で、シルダーは今日はね、12分の6の 50% ということで、まあ3ポイントが5分の0でちょっとどうしようもねえなと思いながら見てたんですけれども、はい。まあ一応13得点でしたと。そして、ついでがラス、12得点。まあラスは結構ひどかったですね。はい。フィールドゴール14分の4、28% です。で、スリーポイントが3分の0と。うん。で、もう本当にね、セルツが明らかにこうラスをオープンにすることによって、レイカーズの、このリムアタックを、完全に防いでるっていうような、状況がずっとありました。はい。なんで、まあラスからプリン、ギャップを作ったところで、もう一度ラスに戻すと、だからあれそうですね、八村とラスのプレーの中とかでも、まあラスから八村にパスして、でワイドオープンではなかった、まあできなかったよね、ショット打たなかった、でラスに返すと、でラスはワイドオープンな状況があるんで、まあそこでためらいながらも何度も何度もオープンにさせられるんで、ついつい打ってしまう、でそれがですね、結果この効率ですよ、フィールドゴール14分の4ということで、まあ別に50半分までいけとは言わないですけど、まあ言ってほしいんですけど、でも 28%、14のアテンプトで 28% もあると、ちょっともう明らかにその、勝敗に対して、こうマイナスが出てるんじゃないかというふうに思ってしまいますね。はい、でレイカーズが、結構追いついてるシーンとかも実は AD じゃない時間帯とかで追いついたりもしてたんで、まあ相手がそのベンチラインナップだったとかそういうことはあるんでしょうけど、うん。なんかかなりやりづらそうにしてましたね。AD もこの日、40% ですね。 はい、といったところでしょうか。そうですね、うん、で八村は6得点で、フィードボールが 37%、 スリーポイントが4分の0でした、うん、これは八村の、ね、試合としては、まあ、2戦目ということでこれまた注目が集まる試合ではあったんですけれども、まあ、そうこう言ってらんないっていう感じですね、まあ、今日はねこの配信は私は正直八村の2戦目だったんで八村についてメインで話したかったんですけど、まあ、そうこう言ってられない事情が出てきたといった感じです、はい、セルツちょっと2つ見ましょうか、セルツもですねジェレン・ブラウンが37得点の、フィールドゴールで 56%、スリーが9分の2ということで、まあ、このあたりが振るわなかったのは痛いですよね。ただ37得点、9リバウンド、3アシスト、1スティール、1ブロック。ジェレン・ブラウンすごいスタッツですよね。はい。で、続いて、テイタムが30得点、47分の出場なんですが、フィールドゴール25分の8、32% と、どうしたテイタムと、言いたくなるようなスタッツを残してました。で、11リバウンド、4アシスト、2スティール、1ブロックということで、まあ、このあたりね、ジェイレン・ブラウンとか、ガードプレイヤーだったり、このフォワードでも、まあ、そこまで、うん、何でしょう、小さいわけではないですけれども、まあ、11リバウンドもやられてしまうと、うん、どうなのかなというところはちょっと思ったりもします。はい。で、そして、ブログノンですね、次でいって、素晴らしい活躍もしてましたよね。26得点、15分の8、53%、そして、スリーポイントが7分の3ということで、うん。ブログドンはね、やっぱりセルツに入るべきではなかったですよね。はい。入るべきではなかったっていうのは、強いからです。はい。いやー、これはね、なかなか痛いと、手厳しいなと思いますね。いや、正直な話ね、テイタム、ジェイレン・ブラウンって結構、二人とも、なんでしょう、ここぞで波があるタイプのプレイヤーというか、普段めちゃくちゃ素晴らしい活躍してるんですけど、ダメな時ボコッとへこむところがあるったりするんで、なんかそれがね、去年のプレイオフではすごくこう、うん、見えた部分かなっていうふうに思ったんですけど、そのブログドンが入ると、なんかそのあたりがちょっと安定しちゃって、セルツのその、崩れる弱みみたいなものをちょっと補完してるような感じがします。はい。まあちょっとこれからね、セルツの試合をいくつか見れば、そのあたりの判定も私の中でもう少しできていくんですけど、まあ正直セルツの試合そこまで見てなかったんで、うん、ブログドンかなり厄介だなって思ってます。はい。なんかオフェンスのオプションとして、テイタム、ブラウンがいて、そこでまあデリック・ホワイトぐらいで、まあまあまあって安心してたんですけど、うん。ここでね、ブログドンとか出てくるの本当に厄介ですね。はい。という感じでした。で、まあそんな感じですね。で、あとは、ホワイトが14得点というところで、まあ、レイカーズの先ほどの、レブロンが、41得点に対して、まあ誰も20点超えてこないとは、まあ全くこう違う得点のばらけ方というか、37得点のブラウンがいて、30得点のテイタムがいて、そして、ブログドンが26得点取ってくるという。うん。まあこれはね、セルツとしてはもうちょっと、むしろばらけさせたかったような状況ではあるんでしょうけれども、なかなか、まあうまくいかなかったようですね。まあレイカーズとしてはね、AD がやっぱり、まあ怪我明けというところで33分の出場に、少し抑えてるんでしょうが、それでもやっぱり16得点は少し心もとないですよね。20はいってほしいですよね。じゃないと、レブロンが41得点取ってもっていう感じになっちゃいますよね。まあ最終的にね、その第4クォーターの終盤で、ベバリーの活躍があって、なんとか、勝利をものにできそうだというところまでは行ったんですが、まあベバリーが毎度ね、あのパフォーマンスを、試合のクロージングでできるかといったら、まあ正直あれはできすぎだと思うんで、うん。だからそこはね、エディがなんとかしろよとか、まあロニー・ウォーカーなんとかしろよとか、もうちょっとやれるポテンシャルがあるプレイヤーがそういうものを見せてほしかったなっていうのが正直なところですね。はい。うん、でもやっぱりね、結局こうなってるんですよね。なんかこのラスだったりベバリーだったりとか、いわゆるノンシューターのプレイヤーたちがスリーを打たざるを得ない状況っていうのが作られていて、でもちろん彼らはそんなに確率が高いわけではないので、うん、それをまあ見て、まあワンチャンかける入れば、勝てる試合になるし、まあほとんどが勝てない試合に、確率的には勝てない試合になるっていうことですよね。だからその賭けに持ち込まれるっていうのがレイカーズとしては結構厳しいかったと。ただ、セルツレイカーズ戦この試合においては、その最後のベバリーの爆発で、勝つことができた さ、まあ一旦できたとします。私は誤信がなければ勝ったと思ってるんで、はい、できたと言っております。はい、まあ実際は負けたんですけどね、もちろん。といった感じでした。で、そうですね、八村の話もしましょうか。まあ、この試合はね、まず3ポイントが4分の0だったっていうことは、まあ、一つ大きな、ポイントかなと思ってます。はい。まあ、ちょっとね、この結果は、良くないですね。はい。まあ、トランジションからのね、得点とかもあったんですけれども、トランジションからの得点はいいんですけど、トランジションからの得点、それなら別のプレイヤーでも、まあいいというか、まあ、力で押し込んで決めるシーンとかもあったので、多分あれを KCP とか足が速いプレイヤーがやっていたら、まあ決まっていたのかって言ったらちょっとわかんないので、まあトランジション強みがうまく生きたのはいいんですけど、ただ彼が示さなきゃいけないものはもっとあるよっていう感じですね。はい、実際セルツ相手みたいな、ちょっと厳しい相手にこうぶつかった時に、そうですね、八村が一つ、まあ、キーになっていたというところもあったと思います。まあチャンス自体がね、そんなにもらえてなかったっていうのもあるんですけど、その場面の中でやっぱ決めていったのが、決めていかないと NBA にはやっぱ残っていけないと思いますし、まあ、この一戦ね、この4分の0を落としてしまったっていうのは仕方ないんですけど、もう振り返っても。ただこういうことを2回3回続けるだけで、まあ2回続けるだけでですね、まあもうロスターから外れてしまうような綱渡りを、なんとか乗り切ってきたのが渡辺雄太だったんで、八村もちょっとそれに習ってね、立場は違うんで、八村は別にこれを外そうが、正直すぐに、まあ今のレイカーズのチーム状況を考えると八村を切るってことは起きないんですけど、ただまあ今回の試合結果を踏まえてね、次の試合も同じようなことがなるんであれば、もう居場所はないぐらいな気持ちでちょっと取り組んでほしいなっていうふうには思ってます。はい。なんかそれが成長のきっかけになる気がするんで、ちょっと厳しい言い方にはなるんですけど、やっぱりせっかくこうね、レイカーズに日本人ファンが来たんで、なんかいや、 やっぱダメだなって言われたくないんですよね、私的にも。はい、なんで八村君には悪いですが、ちょっと頑張っていただきたいというところです。で、その八村の起用に対して、これまでも私、まあ、レイカーズが何を求めてるかっていうところが、まあ、一つが、まあ、スリーが打てる。まあ、シューターは間違いなく欲しているっていう話をしました。で、まあ、その他ね、ウィングを守るディフェンダーが必要だっていう話もしました。で、あとはベンチからの得点。まあ、特に、リムアタックせずに得点が取れるプレイヤー。まあ、ラスだってシュルだったりレブロン AD というやはりこうインサイドが収縮する、まあ、レイカーズのメインスコアラーはそのあたりを主戦場にしているので、まあ、そのエリアじゃないところから、得点が取れるというか、あんまり混み合ってないところから得点が取れる、まあ、そういうプレイヤーがいいんじゃないかというところで、まあ、この3つですよね。はい、スリーが打てる、ウィングを守れるディフェンダーが、そして、まあリマタック以外の得点源を持っている選手。まあ、このあたりが重要なポイントじゃないかなと思ってたんですが、まあ、レイカーズとして優先度が高い順に今お話はしたんですけど、シューターは、八村は、やっぱ4分の0はちょっとまずいですね。これで、八村もノンシューター扱いとかになったら、もう本当に目も当てられないです、これは。本当に使えなくなります。で、続いて、2番目の、そのウィングディフェンダーっていうお話ですね。まあ、やはりレイカーズ、今スリーガードをしたりですとか、まあ、ガード陣を中心にというか、まあ、割合的に多く、ロスターに採用してるわけですけど、まあ、それによって起きてる弊害が、まあ、今回の試合でもあるようなそのテイタムとかこういったオールラウンダーのフォワードに対しての、ディフェンス面での課題があるというところで、まあ、八村のサイズっていうのが若干期待されていたわけです。でこの試合においては、割と重要な局面、ベンチからのスタートではあるんですけれども、ディフェンスとしては、ラインナップに、まあ、ディフェンスとしてというか、まあ、ラインナップに名前を連ねていった瞬間もありました。うん、ただ、試合通じて、そもそもダービンハムは、まあ、この、なんでしょう、対セルツ戦、この試合においては、まあ、明らかにテイタムが、相手のエースなわけですね。で、そこにベバリーを当ててました。なんで少なくともダービンハムの今の頭の中では八村は、まあ、おそらくテイタム守れないだろうとベバリーの方がいいだろうという判断があったということですね。うん、 だからそのスリーガードにおいて、何でしょう、ハムのその考えてるところが何があるにせよ、少なくとも八村が優れた、そのウィングディフェンダーであるなら間違いなく、テイタムに当てるんで、まあその何でしょう、ディフェンスのルール、そのチームによってのルールっていうのはあるものの、とは言いながらもやっぱり相手のオールスター級のプレイヤーを止めるときに、そのうちのナンバーワンディフェンダー突出したプレイヤーがいるのであれば、それを当てるっていうのは、まあどんな多分戦術と取ってようが基本的にはそうやると思うんで、まあそれがなかったっていうことは、少なくとも八村は、まあベバリーがテイタムを守るよりも良くない結果になるだろうという、少なくとも同じぐらいとかその程度に考えてたんじゃないかなと思います、はい、だから今時点で八村のディフェンスに対しての信用度っていうのはかなり低いじゃないかなとちょっと思ってます。もちろんAD はリムを守る必要がありますし、でレブロンに関してはもう休ませるっていう感じで、だいたいコーナーのディフェンダーに張り付いてますよね。でディフェンスにあんまり何もせず後ろから見ていろいろ指示を出すっていう役割をレブロンはディフェンスの時はメインでやってるんで、まあそれはどうなんだという話は一旦置いといて、はい、そういうことをしてるんで、なんでまあレブロン AD が後ろにいるに対して前のプレイヤーたちが、しっかりと、それこそベバリー・シュルーダーとかが、このジェイレン・ブラウンとかテイタムとやり合うわけです。で、まあ、そこでね、八村は採用されなかったということですね。うん、まあ、どうなんでしょうね。それをやってみたらうまくいくのかどうかっていうのはわかんないですけど。まあ、でも今のそのレイカーズのそのディフェンスっていうのは、その、スリーガードだったり、その、スピード、のあるプレイヤーたちがディフェンダーについてますよね。ラス、シュルダー、ベバリーと。なんで、まあそのあたりの、まあスイッチだったりとか、まあかなりこう、足を使って追いかけるようなディフェンスをしてるんで、まあ八村がそこに入ってどうなるんだみたいな話はあるんで、うん。まあそこまでは多分期待されてないんでしょうね。だからどういう使い方するんでしょうね。まあ、今回みたいなテイタムにも当てないんだったら他のどのプレイヤーの時に当てるんだろうっていう気がしてしまいますけどね。多分クリッパーズ戦とかでもポール・ジョージとかカワイに当てないっていうことですよね、きっと、うん、ってなると本当にそのウィングとしてサイズは持っているもののディフェンス面では期待されてないって感じですよね。あくまでそのオフェンスでさっき言ったようなその何でしょう、まあリバウンドもそうですし、トランジションにおいて、まあ、5人得点ができるとか、そういう意味での体の強さの部分しか、なんかあまり期待されてないというか。まあ、八村のことを考えると、スキルの幅としては、こう、割と広いプレイヤーにはなってるとは思うんですけど、まあ、気になるところはありますよね。そのトランジションの、オフェンスにおけるトランジションの走り出しが早いみたいな話とかって、なんかどっかで目についたりもしたんですけど、まあ、確かに走り出し自体は、そんなに遅い。とは思わないんですけど、例えば1個のプレーの戻りとか、なんか一つ一つのプレーのタイミングがなんか少しちょっと遅いような感じがあります。まあこれは多分レイカーズのそのなんでしょう、流れにまだこうフィットしてないっていうところがあるんで、まあそれは何試合かやれば、もう少し良くなっていくのかなっていう気はしてます。であとはそうですね、なんかいくつかそのオンボールディフェンスの話と。そのオフボールのディフェンスの話とあると思うんですけど、うん、そうですね、なんかちょっと気になるシーンがありましたよね、うん、そうですね、なんかヘルプでテイタムに対して出ていって、あれチャージングを取ろうとしてたのかもしれないですけど、ユーロでスルッとかわされたやつとか、狭いところをスルッとかね通してしまったのとか、やっぱちょっと気になったなって思いますし、まあその他でも何でしょうかね、なんか、うん、ちょっと反応が遅い気がしますよね、見ていて。気のせいだったらいいんですけど、まあでも少なくともディフェンスがすごくいいプレイヤーではないなっていうのは、なんかレイカーズのチームに入った中でもちょっとそれは感じましたね。良くはなっていくと思うんですよ。 まあ、レイカーズのそのディフェンスのスタイルにこう慣れていくことで改善されていく部分はもちろんあると思っているので、まあ、今時点で全ての結果を言うつもりはないんですけど、ただ、まあ、マウンディフェンスにおいても、その、なんでしょう、ヘルプだったり、オフボールのディフェンスにおいても、ものすごくこう、突出したものがあるわけではないっていうことは、なんとなく、分かってるかなという感じはありますね。はい。だからそうなってくるとね、私、その初戦、デビュー戦の時に、八村の見るポイントは、やっぱりこれまでのちょっと緩やかなプレー、そういったところが気になっていたから、このチームはディフェンスができてからスタートするっていうスタイルで一応やってるんで、だから八村はまずそこにフィットする、少なくともするつもりがあるかっていうところは見せなきゃいけないっていうことですよね。まあそういう話をしたんですけれども、まあ今の状況だと、どうでしょうかね。ちょっと、まあ疑問が残るっていう感じですね。まあやはりこう、シュルーダーにしろ、ベバリーにしろ、そして最近のラスにせは、やっぱり、このディフェンスに対してかなりハードにやるんで、やっぱそれと比較すると、まあレブロンとかが、なんかその辺でふわっとしてるのは、まああるんですけど、まあ彼らは彼らで、レブロンのことは一旦覚えておいて、そういったガード陣たちのディフェンスがかなりハードにやってる分、この八村の動きっていうのはちょっと気になっちゃいますよね、見てると。まあ、そのあたりですかね。で、なんか自分でいい形が作れなくてもシュートを打っていくってことにやっぱり慣れていかないといけないかなと思いますね。まあ、レブロンにしろ、ラスにせよ、まあ、ある程度この、何でしょうかね。まあ、いい形でボールを渡してくれるプレイヤーにはなりますけど、パサーとしてね。にはなるんですけど、ただ、まあ、全部が全部ワイドオープンになるわけでもないですし、で、特にラスがボールを持ってからの、八村が打てない、そしてラスに戻すってなると、まあ、そうなるともう、ラスの苦手なシュートを選択するしかない瞬間なんですよね、そういう時って。まあ、レブロンだとまだ別に3打とうが、まあ、ミドルだろうか、まあ、その確率は最近良くないですけど、まだ私はいいかなと思ってるんですけど、ラス起点で一度八村の入れて、で、八村が打てずにラスに戻すと、結局ラスがそこで3を打っちゃうとか、なんかそういうことになるんで、自分が多少打てなかろうが、やっぱ打つべきだなと。いや、昨日の試合を見るとね、やっぱ思っちゃいますね、それは。本当はより良いシュートを選ぶべきですし、なんでしょう、別にワイドオープンでなかったら、ポイントガードにボールを戻すっていうのは、全然本来の選択なら私はいいと思うんですけど、もう一度組み立てるっていうのは。ただ、ことラスに関しては、ちょっとこういうダメな試合の時にそれをやると、本当にチームとして、めちゃくちゃ悪い方向に行くというか、得点完全に止まっちゃうというか、もう同じことをずっと、ラスをオープンにするということでやられ続けちゃうっていうのがあるんで、それなら多少タフだろうが、もうシューターが打ってしまった方が、まだマシなんじゃないかと、すらちょっと思う。で、まあ、地味な話ですけど、そのラスがそれで強引にそれでもドライブに行くっていうシーンをやると、で、ノーファールで止められて、で、そのまま地面に転がる。で、そこからトランジションを受けるんで、アウトナンバーがやっぱ起きやすいんですよね。で、ただ、シューターが打って外れただけなら、まあ、そのリバウンドの方向にとっては、よってはそのオフェンスリバウンドの可能性もありますし、まあ、そこ、かつ、まあ、それ取られたところで、トランジションでも全員戻れるわけじゃないですか。ただ、ラスドライブでインサイドに、もう、やばい、どうしようもねえ。周りのシューター陣が打たなくて、ラスにボールが戻って、クロックがない時って、そこから一気にドライブ仕掛けていって、で、空いてないところに強引に行くもんですから、まあ、やっぱりそれを取られると。で、ラスとしては無理な体勢でねじ込んでやろうと思ってるんで、その地面に倒れ込むと。で、さっきも言ったようにインサイドがかなり収縮してる状況なんで、リバウンドも相手に、おそらく、レイアップなんでね、リバウンドもおそらく相手に取られると。で、ラスは転げてる間に、もう5対、4対5の、状況が出来上がってしまうっていうのは、まあ、そういうシーンもね、多くあるので、 それも込み込みで考えると、ワイドオープンのラスに3打たせるのか、タフでもなんかシューターが3打ってしまう。まあシューターではないんですけど、まあそういうのもありなんじゃないかなっていうことをちょっと思ってしまうぐらいに、もうどうしようもない感じになってましたね、ラスのオフェンスが。うん、もうなんか八方塞がりっていう感じでしたね。はい。まあまあまあ、それはいいでしょう。そうですね。今回のテーマのもまだ入ってないんで。はい、まあそうですね、あんまり長く話してもあれなんで、ちょっとサクッと言ってしまうと、まあさっき言った通り、第4クォーター、最終盤ですね、残り4秒の場面で、レブロンのレイアップ、これを、まあそうですね、レブロンも強引にこじ開けに行ったんですよね。でそこでまあセレッソのディフェンダーが3人ぐらいいて、ブログドンがいて誰かがいて、で最後デイタムが飛んできたという感じだったんですが、そのデイタムがブログドン、レブロン その左手のレイアップに対してこう手を上げてたら、どこっていうんですか、この上腕です、上腕じゃないな、上腕じゃない、なんていうんですか、握力鍛えると筋肉がつくところです。肘の裏あたりですね。肘の裏がちょっと上ぐらい。手首と肘の間ぐらいのところですね。そこを上からバシンとこう叩かれて、まあ、シュートしようとしてる、レイアップしようとしてるその腕を叩かれて、その決めれるわけないんですよ。だから、なんかいろんなその、まあ、これまで私、そのファールについていろいろお話もしてきましたけど、このシュートの手を、止めるっていうファールはもう絶対に入らないんですよ、基本的に。なんか持ち替えてシュートを決めるとか、そんな器用なことができればいいんですけど、はい、もう本当にレイアップゴール決める瞬間なんで、もう持ち替えも間に合わないし、まあその腕をやってしまえばもう絶対に外れるわけですよ、シュートは。しかもそれがちょっとかすったかなどうかなではなくて、もう思いっきりバシンといったんですね。まあレブロの腕が震えるほどに、はい、まあ明らかに叩いてるので、誰がどう見ても叩いてるんですよ。で、審判が、その目の前にいるんですよ。バックボードの裏とかじゃないですよ。目の前、一番見やすい角度から、その審判が見ていて、で、それをノーコールで済ませたんですよね。私は正直ね、これ見た瞬間にもうなんかバカバカしくなったんですよね、試合を見ていて。いや、その審判が試合の勝敗を決めるっていうことは、これまで私は良くないことだっていうのは言ってきました。ただ、審判自体がミスジャッジをすることっていうのはやっぱありえますよね。その人間なんで絶対ミスを犯します。かつ、ファールの種類にもよりますけど、線引きが難しいファールもやっぱあるじゃないですか。それこそまあ、誰か、どっかのチームが、例えばチャレンジをしたときに、で、チャレンジしたけれども、何度もこうリプレイが流されてるような状況ってあるじゃないですか。これどっちだろう、どっちのファールだろうなっていうのがすごく曖昧な時とか。まあ、あれって別に機械で判定したところで分かんないんで、結局。人が判断するしかない曖昧な領域なんですよね。だから人間がやるしかないし、だからそもそもファールの判定自体がそういう性質を持ってるし、で、人間がやらなきゃいけないし、で、人間がやるってことはやっぱりミスも起きるっていうことですし、だからどうしてもね、そのミスジャッジが起きるっていうのは仕方がないことというか、まあ、避けられないことだというふうに私は理解してるんですね。で、まあ、それによって、審判の笛の吹く基準によって、その日の、まあ、強さが変わるとかっていうことは、起きちゃいけないんですけど、起きてしまうんですよね、それは。うん。だから、まあ、ちょっと悪い例えで出すのはあれですけど、そのドローファールとかを得意としてるようなプレイヤー、ファールをもらったりするプレイヤーが、その日ファールを、あまり取らない試合だった場合、急に、得点力が下がったりですとか、ゲーム展開が難しくなるっていうのってやっぱありますよね。だからガード陣に多いです、それは。そのリムアタックするガード陣とかにかなり多い性質ですよね。まあトレイヤングでもそうですし、ブッカーでもそうですし、リガードでもそうですし、まあハーデンとかもそうですし、その駆け引きでファールをもらって、まあレイカーズで言うとシュルーダーとかはそうですよね。めちゃくちゃドロファールするんで。まあ、ああいうプレイヤーがその日はそれぐらいのコンタクトをじゃあ上吹かないですよっていう審判に当たってしまうと、やっぱ納得いかないわけですよね。普段はこれで吹かれてるのになんで吹かねえんだよっていう風に怒るって。だからそういう風に試合が、その日の試合、審判がその日の試合の勝敗にちょっと影響を及ぼしてしまうっていうことは仕方がないことだと思うんですけど、さすがに私今回のファールのようなものは、 スルーしちゃいけないと思うんですよ。微妙にどうなのか、別にレイカーズのファウルだったかな、これはノーファウルだったかなっていう、その微妙なものであれば、それは何でしょう、もう審判が独断で決めざるを得ない領域の話なんで、ここって。だからそこに対して不当だっていう文句も言うことはできると思うんですよ。ただもうじゃあどうやって決めるんだよっていう話になったら、もうそうするしかないよねっていうことで納得はいくんです。ただ今回のファールに関しては、誰がどう見てもテイタムからレブロンへのファールでした。で、あれ会場にも流れましたし、配信でも流れてますし、で、すべての人がファールだと思ってるし、で、なんならセルツの実況の方ですら、あ、これは完璧なファールだねと。まあ、そらそうでしょっていう。ちなみに私はその時、NBA を知らない友人とたまたまその試合を見てたんですけど、これは素人でもわかるファールだねっていう話をしてました。まあ、それ、当たり前じゃないですか、その見ればわかるファールをするのは。だから、あれはルールで私は縛れるもの、ゼロにできる類のものだと思うんですよ。で、ゼロにできるっていうのは、そのミスジャッジ、ミスコールをすることをゼロにするって言ってるんじゃなくて、ミスコールは絶対起きてしまうものだから、ただ明らかにその瞬間にリプレイすれば、もうあれはファールだったっていうことが分かるものですから、それはリプレイをすれば、こういったミスジャッジによって試合の勝敗が決するっていうことは私はなくせると思ってるんですよ。なんで今回の件について私は言いたいのは、この残り1分とか残り1分5点差以内とか、まあもっと言うと、なんか4点差以内とか、むしろワンポゼゲーム、1分3で、とか、まあ、流度細かくていいんですけど、ものすごく限定した、そのクラッチな状況だけでいいんですけど、さすがに今回のものは、もう、プレイ後即にレビューできるような環境でもあったのに、それをしないっていうのは、なぜなんだという。あれ残り4秒でレブロンがレイアップして外して、そのままリバウンドが落ちて、その瞬間に試合が延長タイム、オーバータイム延長に続行っていうことが決まったわけです。そこでプレー止まってるわけじゃないですか。なんでその時点で審判がオフィシャルレビュー、もしくはそのリプレイセンターの方から、今のやつ見たけどちょっと怪しいから審判もう一回見てよっていう風な、そういうフローを通せるなら、今回の結果はいいってなった後に、そこから、まあインスタントリプレイみたいな形で、試合見返して、あ、今のはファールだったっていうことでフリースロー2本打たせることができると思うんですよ。これって私はできない話じゃないと思うんですよ。すべてのゲームにおいてインスタントリプレイを導入しろっていうのは、さすがに多分その1試合あたりの時間というのはものすごく伸びてしまうと思うんですよ。だってさっきも言った通り、審判というのは常にミスジャッジをやっぱりするものですから。で、かつさっきも言った通り、曖昧な、ルール、曖昧なこの判定基準みたいなものもあったりするので、まあ、正直1試合の中で何度もインスタントリプレイすれば、いくつかミスジャッジっていうのはやっぱり出てくると思うんですよ。それは仕方ないと思うんです。で、それをいちいち拾い上げてたら、じゃあその度にまあ1分半とか2分とかかかっちゃうんで、チンタラチンタラして試合見てても面白くなくなるっていうのがわかるんですよ。だから多少のそういうものは試合の勝敗に影響を及ぼしながらも、まだこう鳴らせば許容できる範囲だと思うんですけど、ただその試合に勝つか、まあ今回は勝つか同点かでしたけど、まあ実質的には勝つか負けるかの状況に近かったと思いますし、まあもっと言うと勝つか負けるかのシーンもあったりするわけじゃないですか。今回は同点からのシーンだったんですけど例えばレイカーズが1点ビハインドのシーンだったとして、今回で、まあ、1点リードしてるのがセルツっていうシーンだった場合、あのレブロン のレイアップがノーコールだったら、今回と同じようにノーコールであれば、それは試合を即負けを意味しますし、あれでじゃあファールを吹かれていればフリースロー2本で勝ちの可能性があったっていうことを考えると、やっぱそこを審判がのミスジャッジで変えちゃったっていうのは私はちょっと許せないんですよ。0-100 の話ではないと思ってるんで、この審判のミスジャッジをどうやって減らしていくか、で競技性として信頼性に足るかどうかっていうところっていうのは、 100% 信頼できるね、 0% 信頼できないねとか、そういう話じゃないと思うんですよ。そういうことはできないんで。ただ今回みたいな勝敗の消し方っていうのが、これがすごく増えていくと、 私は NBA の信頼をめちゃくちゃ落とすと思うんですよ。っていうか今回の一件でめちゃくちゃ落としてると思ってます、正直。だから何かしら NBA は対策を打つべきだと思ってます。私もですね、サッカーに対してあまり何でしょう、好みではないんですけれども、例えばそれがよく転んで笛を吹く、なんか痛がったりしてプレーがよく止まったりするからとか、まあなんかああいう態度みたいな、そのファールを取りに行くっていう姿勢があまり好きじゃないとかで、まあそういうのがあったりするんですけど、でやっぱりその何でしょうかね、試合が熱い理由っていうのは、試合が面白い理由っていうのは、両チームとも本気でこう戦ってるからこそ面白いわけじゃないですか。八百長がダメな理由っていうのは、もうその魅力が全部なくなっちゃうわけです。結局やってたことは茶番を見せられてたっていうことになるわけですよ。自分たちが必死にレイカーズを応援して、必死にレブロンを応援して、セルツを応援して、テイタムを応援して、そうやって今年こそ優勝するぞって思ってたけど、蓋を開けてみたら最初からリーグの勝敗っていうのは決められていたっていうことが分かった時って、来シーズンから応援しますか？これまで自分が試合に見に行ってたとか、プレイオフのゲーム7のチケットを買ってた、あの10万は何だったのっていう話になるわけじゃないですか。だからそれぐらいこのゲームに対してのその八百長っていうのはやっぱり重いわけですよ。だからそれと似たようなことが今起きかけてるっていうことなんです。別に今回のあの試合の審判が八百長だったりセルツに肩入れしたかどうかっていうところは私は正直わかんないです。でなんかどっかのデータだと、30数回、このセルツ戦の審判をしてるけど、そのうち30回ぐらいは勝ってるからすごいセルツ寄りなんじゃないかみたいな意見とかもあったりします。ただそれは確率としては起こりうる話なんで、実際に正しいジャッジをしてたとしても、だから私は別にそれをどうだという話も別にしないです。はい、別に そこをなんか疑ったところでっていう感じ、もちろん出てきたらめちゃくちゃ大変なことですけど、別にそれをどうこうっていうつもりはそんなにないです、今のところ。はい、だから何なのとしか思ってないですけど、ただやっぱりそうですね、今回みたいに審判が明らかにミスジャッジしたけど、これで、セルツの勝利が決まってしまった。でこれが試合の最終盤で起こるんだったら、これまでやってきたこの48分間何だったのってなるわけですよ。でもっと言うと、じゃあこの前の試合も何だったの、その前の試合も何だったの、じゃあそのためにこのメンバーを揃えたこの人たち、今年は、ベバリーを含めて新しいプレイヤー取ったけど、結局審判に任されんのって。でこれはまあ言ってもレギュラーシーズンの中の一戦です。これが重要な試合になればなるほど、そういう思いが強くなるわけですよ。ゲーム7でこれが起きてしまった場合、どうすんのって。今シーズンやってきたこと、今シーズンのチームをビルドするために、それこそ OKC とか見て分かりますけど、指名権を取る段階からで考えると、もう何年、10年ぐらいかけてやったりするわけじゃないですか。で、その終わりがそれだったら、もう見る気しなくないですか、それって。もう、結局すごい難しいバランスだと思ってるんですよ。その NBA の競技性を担保するためにはというか、 NBA の競技性の面白さっていうのはやっぱり選手が作っていくわけですけれども、ただその選手が面白い見せ場を作るためには審判がしっかりとジャッジしなきゃいけない。ただ審判はもちろんリスペクトされるべき、ルールにのっとってしっかりと判断していくべきではあるものの、さじ加減が微妙じゃないですか、それって。本当に自分がファールかなと思った時に、そのファールをピッて吹いたことによって、試合の流れが変わって、展開が変わって、勝敗が変わっちゃうこともあるわけです。はい。ものすごく難しいと思います。私は絶対審判はできないなと思いますし、やりたくないと思います。責任がめちゃくちゃ重たいですし。はい、例えばもう、私とかも慌ててきたら、どうしよう、どうしよう、どうしよう。もう分かんないけど、ファールじゃないかな、微妙だな、ちょっと吹かないでおこうって、吹くと止まっちゃうんで吹かないでおこうっていう選択ばっかりしてしまった場合には、例えば今回のことが起きるわけですよ。吹いてそれがノーファールだった場合、すごく明らかに露呈するわけですから、そのプレーが止められてね。今回はすごい重要な局面だったんで、その最後外したシーンっていうのがリプレイで流れちゃったんで、もう明らかにあの審判がおかしいっていうことが言われましたけど、普通にプレーに乗ってる状態の時はマイプレー別にリプレイで見られるわけじゃないんで、吹くべきか吹かないべきか悩んだ時には自分が 何でしょう、指摘される恐怖、そのリスクだけ考えると吹かないを選んじゃうと思うんですね。例えば私だったらね、私みたいな弱い人間だったら。ただ NPO のジャッジっていうのはそこでもしっかりと吹くし、まあ見逃してるものもあるんでしょうけど、やっぱりそういう難しい仕事だと思うんですよね。結構勝敗に影響を与えちゃうんで。だから自分たちはルールをしっかりと定めて、その範囲の中でプレーをやらせることによって、その競技性の面白さのベースを作ってるわけです。このルールが崩壊した瞬間に競技の面白さっていうものは全部嘘くさくなるわけです。当たり前ですよね。もう極端な話言うと、まあ何でしょう、まあ例えばサッカーとかで足使っていいの、足とか頭とか使っていいじゃないですか。まあ手は使っちゃダメじゃないですか。なんですけど、どっかのタイミングで手を使うプレイヤーが一瞬そのワンプレイだけ手を使った時に、それを許容されてしまうと、いやいや足で頑張ってたのにバカバカしいわってなるわけじゃないですか。まあ実際そういう有名なシーンっていうのはあるじゃないですか。まああれはね、もう過去の話なんでいいんですけど、それを明らかに例えば審判が意図的にその手でボールをコントロールすることを認めてしまう瞬間があったとしたら、何やってた、そうしたらもうサッカーなんて根本的にもう競技自体がそのフェアじゃなくなるわけじゃないですか。ルールを破った人間に違反としてのペナルティを与えないとフェアじゃなくなっちゃう。はい。だから何でしょう、そのルール違反をしたことに対しては常にちゃんとペナルティ、まあ相手にフリースローを与えるとか、まあそういうことが、まあ、ルールとしてあるわけじゃないですか。そうなんですよ。だからここって本当に微妙な話なんですよ。でルール違反を許容してしまうと、それによってそのゲームそのもの、その競技性自体の信頼が損なわれるんで、もう見ていて面白くなくなるんですよね。別にものすごく競ってたとしても最後手使えばいいやとか、そんな話になってきちゃうんで、はい。ただそういう危険がスポーツの中には常にはらんでるんですよ。だから審判とこの選手の関係っていうのは私はすごく難しいなと思いますし、まあ審判に対しては私は割とすごいなと思って見てます。自分なら絶対にやりたくないなって思います。どんだけプライドを持ってどんだけ頑張ったところでもミスジャッジって起きますし、仮にミスしてなかったとしてもこれはミスジャッジだっていう世論になれば鬼のように叩かれるわけですから、はい。で今日のっていうか今回の試合のジャッジに関しても顔も覚えられて、でまあいろいろ歩けば何か言われることとかもやっぱあるわけじゃないですか。でそういうことを考えるとね、しかもあの瞬間瞬間彼らのような NBA 選手たちがものすごいスピードの中でものすごいテクニックを使って、ごちゃごちゃのインサイドで動いてるものをしっかりと明確にその瞬間起きた瞬間にしっかりと笛を吹けるか、正しいコールができるかっていうところはかなりこう集中力を要する難しい、仕事だと私は思ってるんですね。だからまあ何でしょう、なんかこう罰金を課すことによって何か解決するとかっていうふうに思ってないんですよ。その NBA の審判たちが罰金を課されたら、じゃあお金を払わないために頑張ろうってなって、じゃあ精度が上がるのかって言って、それまでは本気出してジャッジしてないのかって言ったら、そういうとは思ってないんですよ。だからそういうミスコールっていうのは別に本人たちのやる気とかそういう問題ではなくて、やっぱ起きてしまうものなんですよ。だからその起きたことに対して全てが全てをその機械的にジャッジして毎度毎度プレーを止めてやるっていうのは、さっき言ったようなその見てるエンタメ性が損なわれてしまうっていう問題があるので、なのであまりそこまでやるべきではないかなというふうには思ってますが、ただやっぱり審判のミスによって試合の勝敗を決してしまう状況だけはやっぱり作っちゃダメだと思うんですよ。レブロンのリアクションを見たらわかると思いますし、AD もそうですし、チームメンバーもそうですし、で、私のようなレイカーズファンもそうですし、レブロンのファンもそうですし、なんなら別にこの、今回の誤審に関しては、おそらく、レイカーズファン、レブロンファンとか、ラスファンとか、まあそういった、なんでしょう、利益、こう、自分たちの応援してるチーム以外の人たち、例えばデンバーファンとかでネッツファンとか、そういう人たちが見ても今回の件は明らかにファールだっていうことも思うでしょうし、ああなんか、まあ、残念だなというか、そういう風な見え方をすると思うんですよね。で、まあ、レイカーズファンが、まあ、私含め怒り狂ってるわけですけれども、 まあ納得はいかないですよね絶対に。でももう戻ってこないわけですから、あの一勝っていうのは。でレイカーズがどれぐらいこう今やばい状況なのか、でこの特に八村 AD が帰ってくるっていうタイミングだったので、ここの連戦、この強豪たち、私もずっとこの配信の中でもお伝えしてましたよね、このスパーズ戦で AD と、まあ八村が帰ってきます、そして次のこのセレッツ戦がありますと、そして続いてはネッツ戦、ここで日本人対決がありますと、多分みんなこのいくつかの数試合をこうすごい期待して見てるわけですよ。でレイカーズ今は13位とかになってるんですが、多分13位とその6位の差とか2ゲーム差ぐらいしかないとかいう話も私がお伝えしたじゃないですか。だからここで連勝、強いチームだったるけど連勝取れればプレーインに入っていくし、なんならプレーオフの圏内まで入っていくような可能性があるんじゃないかと思って、今レイカーズファンたちはそういう風に見てるわけですよ。だからこの1勝っていうのはすごく重くて、まあでもこのレイカーズにとって今ちょうどこの状況重たかったので余計にこう苛立ってるっていうのはあるんですけど、まあその話は一旦置いといたとしても、やっぱりどのチームであろうが審判の最後のミスジャッジで試合の勝敗を決せられるっていうのは絶対納得いかないんですよ。当たり前じゃないですかそれは。メンバーでヨキッチがめちゃくちゃ頑張って最後のワンプレーを叩き込んだのに、それを、叩き込もうとしたのに、例えば相手のセンタープレイヤーに腕をガシッと疲れて、で最後シュートを打とうとした手をバシッと叩かれた、でそれも、ノーコールでそのまま試合時間が流れて試合が消したってなると納得いくわけないんですよ。そんなもの納得いくわけないんですよ、はい、審判に勝敗を決められるっていうのはルールだからじゃないんですよ。それルールとしてルール違反してるわけですから、はい。でこれもちろんそのいろんな言い方はできると思うんですよ。じゃあそういう展開にならないようにレイカーズはそのさっき言ったベバリーがフリースローもう一本決めてればよかったねとか、そうならないようにもうちょっとリードを作らなきゃいけないねとか言うんですけど、それ大ゲーム7でこうなってしまうってことはもう仕方ないわけじゃないですか。それはどのチームだって常に20点のリードを作って勝利したいですよ。ブローアウトして自分のプレイタイムを抑えて、で次の試合に臨んでいくっていうことを本当は全チームしたいわけですよ。ただ全チームそれができないんですよ結局のところ。そのやっぱゲームってそういうものじゃないですか。たらればで、じゃあこの前に2得点も追加してればこんな展開はなかったって、そんな風にゲームコントロールできるんだったらどのチームも勝ってるわけですし、でもどのチームも勝つなんてことがもともとありえないわけで、どっかが勝ったらどっかが負けるわけですから、だからやろうと思ってそんなことできるわけないんで、これはもう起きる時にはこういうことが起こるわけですよ。レバリーのフリースローは1本外れたんだって仕方ないですし、こういう展開になるってことは何でしょう、 あの時ああしてればと、いやいやそんなこと言ったってしょうがないじゃないかと言いたくなるんですよね、はい、どこのチームだって毎回10点差で勝つとか決めてその通りに言ってないでしょ、はい、なんでこういうことは起こりうるわけですよ。で今はまだ起きてないですけど、いろんなところで、まあいろんなところでこう今回を機に増えるっていうわけでは全然ないんですよ。全然ないんですけど、ただこういったノーコール、要はファールを見逃してしまったための誤審ですね。実際にはファールがあったのに、それを笛を吹かない。それによって、まあそれが誤審ですよね。それによって勝敗が決してしまう。この状況を回避する方法っていうのは今の NBA にはおそらくないんですよね。で今回ちょっとチャレンジの話とかも言われてましたけど、チャレンジ権、まあもともとレイカーズにしろ、セルツにしろ、この試合では2回、あ、まあ1チームあたり1回の試合で、1回だけ、そのチャレンジ権を持ってますよね。チャレンジすれば、今のその吹かれたファールに対して、もう一度ビデオでリプレイして、それが、適切なコールであったかどうかっていうことをできるわけです。でそれが成功しようが成功しまいが、あのチャレンジ権というのは1回使うと失われてしまうよっていうのが NBA のチャレンジ制度ですよね。ただこのチャレンジっていうのはあくまでそのコールされたことに対してのチャレンジなんですよ。で今回のゲームはコールされてないんですよ。だから実際にはファールはしてるけど吹かれてない、コールされなかったっていう誤審なんで、これに対してチャレンジをすることはできないんですよ。ピピーって鳴った時に初めて使えるのがチャレンジなんで、はい、だから 今回と全く同じシチュエーションが起きたところで、それはもう受けざるを得ないんですよね、今のルールだと。で、審判側でのそのレビュー、そのインスタントリプレイみたいなものも確かこのタイミングじゃできないはずなんですよ。なんで、その残り時間がどうだったかとかいうレビューはできるんですよ。ショットクロックギリギリだったねとかなんですけど、だからこれがあのショットクロックが切れる前に打ったのか、その後に打ったのかっていう、そういうインスタントリプレイってよくやってるじゃないですか。あれはできるんですよ。とかフリースロー、アウトオブバンズになったかなってないかのリプレイとかもできるんですけど、確かできるはずなんです。あと3ポイントラインか2ポイントショットかっていうレビューとかもできるはずなんですよ、そのあの審判から主導で。ただ、うん、今回の件は多分できないんですよね。で、この穴を残しておくっていうのは私はめちゃくちゃ悪いと思います。正直この1回の、このミスによってもう私はめちゃくちゃ NBA に対するその熱というかは冷めてます。はい、気持ちがねめちゃくちゃげんなりしてます。これは私のこの行き場のない怒りが分かりますか。別にフリースロー外したベバリーに対してじゃないです、決めきれなかったレブロンに対してじゃないですし、ファールをしたテイタムに対してでもないですし、そのミスコールをした審判に対してもないです。この行き場のないどうしようもない納得できない気持ち、次の試合が例えば今日試合が連戦であったとして、選手たちがどういうモチベーションで臨めばいいんですか、それを。でファンはどういう気持ちでそれを応援すればいいんですか。昨日のことはあの忘れて今日は今日で頑張ろう、それが多分一番あの頭のいいというか、まあ大人っぽい、まあ、波風の立たない答えだと思いますけど、本気で勝とうと思って、もう命を削る覚悟でやってるプレイヤーたちがいるわけじゃないですか。レブロンなんてまさにそうじゃないですか。この38歳、 NBA20 年目にして、で歴代通算得点記録を、塗り替えるようなそんな高いパフォーマンスを20年間やってきて、そんなことを普通の人間ができないじゃないですか。だから彼の NBA に取り組む思いっていうのは、まあなんか一見こうなんでしょう、例えば MJ とかコービーに比べるとレブロンはソフトだっていうようなことも言われるかもしれないですけど、じゃあ20年間トップパフォーマンスを出し続けるっていうのはソフトな気持ちでやってこれんのかって言ったら、そんなわけないじゃないですか。これが別に子供の限られた地域のお遊戯会で20年間トップ取ってますみたいなことを言うんだったら、別にその地域のね、中じゃそうなんでしょうってですけど、 NBA っていうのは世界最高峰ですよ。世界最高峰のトップにずっと立ち続ける、それが単純な才能とか体生まれた時のフレームとか筋肉量とかそういう話じゃないわけじゃないですか。常に対策ももう NBA これまで皆さん見てる通り、もう穴となれば徹底的に叩くような、世界ですよ。レブロンだってリーダーだって大してこないでやりましたし、もうそんなこと当たり前にプレー中であろうがなかろうが、もう弱いところは徹底的に叩いて勝ちに行くんですよ。そのためには非常なトレードだってしますし、もう何だってやるわけですよ。そういう世界で1位を取り続けてた選手の1試合にかける思いとか勝利にかける思いみたいなものを考えると、やっぱやりきれないですよこれは、はい、しかも今回に関してはその重要な試合の一つでもあったわけですから、もう落とせない試合の中で勝とうと思って高いパフォーマンスを見て、まあレイカーズの今日の試合内容で言うと20得点以上のプレイヤーっていうのはレブロンしかいないわけです。で、それで41得点頑張って取ったプレイヤーの最後の最後、根性のレイアップが明らかなファールで終わるわけですよ。納得いくわけないですよね、そんなの。これはね、私、絶対に何か対策すべきだと思います。この見逃したファールに対して、実際はファールがあったのにそれを見逃してしまった、いわゆるノーコールの誤審ですよね。これに対しての対策は絶対に作らなきゃいけない。で、これは全てのプレイタイムの中でやる必要はないと思う。それはやっぱり流れが悪くなるんで、ある程度もう流してエンターテインメントを保つなら試合中は流さなきゃいけない。でも本当に試合の勝敗を決めるところだけは絶対にここをやらないと今回みたいなことが起きるんで、私はそれだけは絶対に許せないです、はい。まあ、今回の件はもう終わってしまったことですし、勝ち星も戻ってこないですし、うん、まあもういいですけど、それはもう言っても仕方ないんで、ただ今回のを踏まえて NBA は間違いなく何かしらの対策を取るべきだと思います。 はい、ミスジャッジとして認めることが対策じゃないです。これはもう一度起きることなんで、その対策を取れということを私は強く言っておきます。はい、ということで、今日はですね、熱く、お話をしました。皆さんにも意見があるかと思います。はい、今後こういった部分が少しでも良くなっていければいいかなというふうに私は期待しておりますので、はい、というところで、今日私の愚痴にお付き合いいただきありがとうございました。それじゃあまた。